ました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、今日でね、今年最後の放送ということで
ですね、
うん、あっという間、
月2回やから年24回って考えて意外と回数少ない、
ね、意外と少ないよね、うん、けどまあ結構長いことやってきた ね、
そうやね。そう、でも全然あの毎週でも話そうと思えば話せるんやけどみたいな
私大変有人くんやればいいやん、川端有人のちょっと聞いてなって言って
一人は大変よねやっぱり。
いや、なんか今年のさその思い出というと、やっぱり私がほらどうしてもオープン準備で来れへんかった回あったじゃない。
あったね、あの一人で自分がなぜか怖い話したっていう、そう
映画関係あれへんっていうね、あの川端有人の怖い話をね、あの回良かったよ。
あ、ほんまに、ありがとう。いや、恥ずかしくてまだ聞いてへんねんけど。
爆笑しながら聞いてたもん。なんか最初ね、なんかいい感じにこうなんかね、うんうん、怖い話をさなんか進めていくんやけど、なんか言葉尻とかも大変やったよね。
後半垂れてくみたいな。
はい、というね。という怖い話があってね、はい、じゃあ次行きましょうかみたいないや、結構ゾッとしましたよあの回、
あどうもどうも。
で
も
白くて長い女がいる峠とかね、
あ、いろいろあったね。てか本当に一人で20分間話すって意外と難しいなと。
いや、やっぱ
本当に
聞き手がいいヒント、うん、やっぱまあとか難しそうよね。
本当に本当に、いや、もっと勉強しいヒントなみたいなね。
いや、南海館にもやっぱりそのアフタートークとかで、はいはい、まあ一人で話していただくことが結構あるんやけど、うんうんうん、いや、いつもすごいなって思うもん。
い
や、
すごいよね。
40分ぐらい話してくれるのよ、一本の作品について。あ、
監督さんとかが、
監督さんもあれば、うんうん、まあ、やっぱりあの映画評価の方とか、
はいはいはいはい、
そうそうそう、来ていただいて解説とかしてもらうけど、すごいなと思っていつも聞いてる。到底できへんなと思って
あれ、ね、素直に映画の話にしたらよかったね
ああそうやねいや、自分の人生ベストみたいな話とかはさ、うんうん、いや、でもなんか夏やったしな、あの時は、
まあ
ね、ほら、う
ん、まあまあ、あんな回があってもよかったんじゃない。
よかった、よかった、まあ、今年はどんな一年でしたか。
いや、なんか、うん、まあまあ、どんな一年って難しいけど、うんうん、あの映画のことに関して言うと、うん、今年豊作やなっていう、なんか毎年言ってるかもしれんけど、
いや、毎年聞いてる気がするけど、でも今年豊作やったね。よかった。出そう、ベスト。
いや、ベストがさ、うん、いや、いい映画が多すぎてほんまに、うん、あのどれをベストに選ぶかみたいなのがすごい難しくて悩んでるところっていう。
いや、毎年思うよね、うん、なんで順位つけなあかんねんっていうね。
まあ、なんかほら、毎年例年やったら、うん、まあ、1位これやなみたいな、結構もうこの段階で決まってる感じなんやけど、うん、今年はほんまになんかもう5本ぐらいあってさ、うん、
あ、わかるわ。
それで、うん、いや、もうどれも良かったしなみたいな。
そうなんよね。まあまあ、アンテナさんはほら毎年恒例のベストの ね、
うん、時期が、まあ、自分が言い出しっぺないけど、
あ、そっか、うん、いや、この間連絡来て、あ、ベストの時期来たと思ってねうんうん、うん、そうそうそう、まあ、そんな中で、まあ、今年見た映画の中でも、はい、その私そのベストの中の一本になる作品が今日ご紹介する。
そうやね。いや、自分もベスト入れたいなっていうか、もう、いや、まさか年末にこんな超ド級の大傑作来るとはみたいな、
うん、いや、なんか本当にね、傑作やしか思う、なんかもうその言葉のみに尽きるから、うんうん、私今日のラジオどうなんねろってちょっと思ってるけど。
自分もね、どう話したらいいやろって結構迷ってるっていう。う
ん、そうなんですよね。いや、まあね、あの関西ではもうすでに割と公開始まってるんですけれど、うんうん、あの京都南海館では12月20日金曜日より、はい、あの、いよいよ上映開始ということでね、今日は中国の映画です。象は静かに座っている。
はい。
はい、風貌監督のね。
そうですね、
はい、まあ、デビュー作にして遺作
です ね、
ね、まあ、今日はちょっとね、まあ、ちょっと悲しい気持ちに、
うん、映画の内容もヘビーやし、背景もヘビーやしっていう一本ですね。
うん、そうなんですよ。監督29歳でね、まあ、この作品を作って、まあ、自分でね、命を絶たれたわけなんですけれど、うん、同い年なんですよね、我々と。ね、
そう、1988年生まれっていう。
そうなんですよ。まあ、2017年の10月に亡くならはったんかな。
そうですね。うん。うん、
映画自体は、まあ、その、2016年から撮ってたんかな、どうやったっけな。うん、
16年ぐらいから撮ってて、うん、まあ、1年ぐらいずっと。
で、まあ、完成させて、うん、まあ、亡くならはったという形でね。まあ、内容をまあご説明しますが、まあ、まずね、その言っとかないといけないのが、この作品234分なんですね。
はい、約4時間、
約4時間、3時間54分、
うん、
まあ、大変な長尺ですけど、まあ意外とでもまあまあ4時間以内かって思ってしまう、ここ最近のね。
まあまあ確かに自分なんかほら山形であのワンビン監督の8時間の映画とか見てるから、
うん、あれはもうとんでもないよ。朝から夜までやん、
うん、まあ、サタンタンゴとかいろいろ今年長いの多いね。
今年ね長尺、まあまあやっぱりそうね、クーリンチェぐらいからみんな慣れてきてるよ ね、うん、長いものっていうのに、まあその約4時間の作品休憩なしでお送りするんですけれども、はい、まあ舞台はですね、あの炭鉱業が廃れた、まあ、中国のちっちゃい田舎町なんですよ、
はい、
で、ね、主人公というか、まあ、主な登場人物が4人いるんですけど、
はい、
まあ一人は、中学生の男の子、中学生かな、高校生かな。
高校生ね。
うん、16歳ぐらいの男の子のブーっていう男の子が一人と、はい、そのブーの同級生のリンっていう美少女。
うんうん、
で、その炭鉱の町の、悪のドンみたいな、なんていうの、不良の、なんかこう、まあ若い不良チームの、まあリーダーみたいな男の人が、うんうん、名前ねえっけな、チェンか、チェンっていう名前のその人と、ね、うんうん、あとはそのブーと同じマンションに住んでる人やったかな、
そうそうそうそう、
のおじいちゃんが一人出てきて、うん、その4人が、まあ、本当にすごい閉鎖的な中国の、まあ、あの街の中で、まあ、うつうつとしながら満州里っていう、その、この田舎町から2300キロ離れた先の町に、どうやら一日中座り続けてる変な像がいるらしいっていう噂を聞きつけて、もうそれだけが希望っていうので、もう町出ようぜっていうような。ちょっと割と軽めに言っちゃいましたけど、ざっくり言うとそういう話ですよね。
そう、なんか4時間ぐらいやるとか、その長尺の映画ってさ、うん、結構その大河系っていうか旅路史というかさ、はいはい、その歴史とかを扱ったような映画が多かったりするんやけど、
うん、
この映画ってその4人の主人公の1日の話だよね、は
い、そうなんですよ。でもう本当になんていうのかな、長回しが印象的な作品で、うん、もうずっとね追いかけていくの、1人の背中を、
ね、
まあ、1人ずつの背中をね、うんうん、4人の、なんかこう中国のなんていうのかな、すごくこう深い闇の中に飲まれてしまいそうな気持ちになるというか、
うんうんうん
うん、救いがなかったね。本当に本当に象だけが救いで、
うんうん、
もう本当にいるかどうかもわからへん象に、もう見てる私もこう唯一の希望として象を求めてしまうっていうか、
まあ、もちろんその象、うん、まあ、あの象ってエレファントの方の象ね。
あ、そうね、うん、エレファントのね、
まあ、何かの象徴なんやろなっていう感じがするよね、
うんうん、
でなんかね、まあ、結構これって映画をどう見るかっていう問題にも関わってくると思うんやけど、
うんうんうん、
その自分がなんで映画が好きかっていうと、はい、結構その新しい視野、視座、
うんうんうん、
その視点を授けてくれるから好きっていうのがまあ理由の一つなんやけどさ、
うん、
なんていうんやろ、まあ、この映画ってその監督の風貌って人が自分で原作も書いててっていう意味で、
うんうん、
その多分限りなくその監督が普段見てる風景というか物事の視座に置かれてるんやろ
う
なと思って見たんやけど、
うんうん、
まあ、確かにこの視点で世界を見つめたら、
うん、
もうなんか耐えられなくなるのは分かるなって思っちゃうというかさ、
うん、
本当に辛いというか、なんていうんやろうな、うん、こう悪意の塊にさらされた、
うんうん、
まだ人間性が残ってる人たちの話っていうかさ、
まあね、うん、なんかやっぱりこの登場人物たちの周りにいる人とかさ、それぞれにまあ、うんうん、なんやろ、いろんなものを抱えて生きてるけど、やっぱりその自分自分自分みたいな、
そうやね、
そう、自分がよりよく生きるためにはみたいなところの中で、うんうん、優しさを持ってしまった人たちの話やったりもするから、
う、うん、まさにその通りの話やと思うよね。
なんかこう本当にね、ずっともやがかかってるというか、
うん、
まあ、もしくは夜とか、そう、暗いのよ、うんうん、映像自体も。
そうやね、撮影のスタイルがすごい独特で、
うんうんうん、
監督の風貌って人はそのタルベーラの影響をすごい受けてる監督なんやけど、
はい、
だからこう人を追いかけたりするのはすごく似てるんやけどさ、
うんうん、
そのタルベーラの映画と何が一番違うかって、
うん、
被写界深度が全然違うんやね。
そうなのよ、
まあ、要するにその画面のピントが
あの浅い、うん、なんていうの、手前にいる人にピンとバッチバチに当てて、そうそう、奥ぼやぼやっていうね、タルベーラは前傾をバチって取るもんね。
社会深度が深いからもうピタッとした一枚絵みたいな感じないけど、うん、この映画の場合本当にその主人公にだけピントが合ってて、
う
ん、
そう、
あの周りの風景とか何やったらその主人公を罵ってくるような人たちにすらピントが合ってないみたいな、
うん、合わないね、うん、
だからもうなんか本当に悪霊に囲まれてるみたいな、そんな感じがするっていうか。
そうね、そういう見方もできるよね。うんうん、なんか私はさ、その、まあ、手前にいる人物にものすごいピントが合うから、うんうん、奥が見たくてたまらへんくなるの。
ああ、なるほどね。
奥でいろんなことが起きてるんやけれど、うんうん、なんかもう、本当にぼやけてて全然わからへんくて、そっちばっかり見ちゃってたな、うんうん、私は。なんか、社会深度浅い映画でした。うん、
そうで、それでなんかすごい長回しやからさ、
そう、
うん、あの時間の感覚が本当になくなって、うん、結構見る前4時間かって、あの、
身構えてたんやけど、私も、うん、
いざ映画が始まったら、うん、終わる頃には、あ、4時間経った、あ、なんて映画やみたいな。
終わっちゃうみたいな。
そう、うん、ずっと見てたいぐらいの感じ。
そう、それはね、結構、あの、多くの人が言ってるけれども、うん、まあ、でも一方で、やっぱりね、肌が合わない人もいるとは思う。結構ね、まあ、ね、うん、なんていうのかな、ゆっくりその人と向き合っていくから、
う
んうん、何かが起きるまでが長かったりもするじゃない、
ね、うんうん、
割と冒頭からとんでもないこと起きるけどでもやっぱり4時間そこにこう身を任せられるかどうかっていう、身を任せようと思って来てくれたら、うんうん、もう本当素晴らしい時間がそこにはね待ってると思うんですけど、
いや本当にもう映画でしかない時間なんやけどね、
いや本当にね、うん、いやー、なかなかこう、なんていうのかな、いつもみたいにキャッキャキャッキャ話せへん作品で、なんか
まあそうやね、
あれなんやけれども、うん、なんか、まあ、暗いとは言いつつも、でもそこに広がってる世界はすごくこう、なんていうのかな、綺麗、映像自体はすごく綺麗で。
本当に良かった。
うん、なんかね、これは多分家で見ちゃうと、うん、あの、電気とかが、あのモニターに映り込んじゃうタイプやと思うんですよ。
あの周りのノイズが何もない状態で見たい映画やね、うん、
見ないと、うん、そこに没入していけないぐらい、うんうんうん、あのなんやろな、内容云々っていうか、まずもう暗いのよ、もう画面が、
うんうんうん、
そう、そこをこう目と耳を研ぎ澄ましてその世界に入り込むっていうのはもうまさにこれもう絶対映画館で見るべき、
そうやね、
こ今年何回それ言うたって感じするけどでもこれも本当にそういう作品なのね、うんうん、
とか多分あの撮影スタイル的に照明とかも使ってないっぽいよね、
多分そうやと思う、うん、本当にカメラ
一つ
でその登場人物の後一緒にその人の目となって一緒にこう追いかけていくみたいなね、うんうん、感じやったけど、またさ、そのなんていうのかな、悪役じゃないけど、うん、その、うん、
チンピラ
役、不良のチンピラ役のチェンがすごくいいのよ。
いや、もう出てきた瞬間から、うん、もうこの人、むっちゃいいと思ってて、映画がこう、うん、どんどん進むやん、
うん。
ネタバレにならへんように言うと、うん、あの、本当にさりげない仕草一つで、
はい、
根がむっちゃいい人っていうのがわかるっていう。
そうなのよね。
むっちゃいい演技。
本当に、優しい人なんやろうけど、まあ、どういう経緯があったか分からへんけど、とにかく不良のね、ボスなんよね。
あの、
不良
のこの世界で生き残っていくために、うん、もう、あの、悪くならざるを得なかった人みたいな感じで、
ね。そうやね。うん、生きていくためにはね。うん、この、チャン・ユーっていう人が、あの、チェンを演じてはるんやけど、すごくいい俳優さんやなって、はいはい、私初めてね、この人見たけど、割と有名な人なんかな。
まあ、多分若手でこれからグイグイ来るやろなっていう感じはすごいするよね。
で、ブー役を務めたあの男の子は今結構中国では売れてきてるみたいで、この間中国で公開した千と千尋の神隠しのあの、
はいはい、
なんと顔なしの声を担当しまったみたいな、あ、そうなのっていう感じやけど、うん、まあね、私でもおじいちゃんすごい好きやったな。
あ、自分が言おうとしたのに。
あ、本当、うん、おじいちゃん本当いい味出してた、うん、なんかこのパンフレットが売っててさ、
はいはいはい、
まあ、それもなんやろな、パンフレット手に取って、まあ、ある意味悲しくなったけど、大体監督インタビューとか載ってたりするやん。載って
る載ってる、うん、
でもやっぱりないのよ。
ないね。
そう、うん、だからまあ、ね、いろんな人のその説明解説とかでまあパンフレットを埋めていくしかないんやけど、うん、まあその中で何が言いたかったのかパンって飛んでしまったな。
あら、
うん、
でも、まあ、あの、まあ、なんていうの、うん、そのキャラクターそれぞれにさ、
うん、
そのバックグラウンドがあるわけやん、
はい、そうそう、
でそのおじいさんのバックグラウンドは何かっていう、うん、バックグラウンドというかそのおじいさんのメインストーリーは何かっていうと、うん、あの老人ホームに入れられるかもしれないってい
う
背景があるおじいさんで、
う
ん、で、まあ、犬を飼ってはってさ、
うん、
その犬がいるから老人ホーム行けへんねやって言ってはんねんけど、はい、うん、 見学に行くシーンがあるよね。
そう、老人ホームの見学に行くシーン、また辛いねんな。
あそこ本当、なんていうの、あのあそこまでの悪夢みたいな映像、本当何年ぶりやるぐらいの感じのさ、もう、
はいはい、
なんか心臓を押し潰されそうな感じになったよね。
なった。いや、なんか本当にね、うん、本当に中国ってこういう世界なんじゃないかって思うというか、
錯覚しちゃうよね、
うん、本当にリアルに感じた。そうじゃないのかもしれないけれども、
でも中国、あの、
はい、
なんていうの、自分中国人の友達とかもいるから、
うんうんうん、
その子とかにこの映画知ってるって聞いたら、うん、あの知ってる知ってるって、向こうでもやっぱすごい話題になった映画みたいで、
なるでしょうね、うんうん、
で不思議やなと思うのが、うん、中国ってその今なんていうのかな、映画バブルみたいなのが起こってるからさ、うんうん、その CG バリバリの、うん、もうファンタジーアクションみたいなボーンって作ったりもするけど、
すごい、すごい制作費のやつとか出てくるよね。
とんでもない金額の映画があったりするんやけど、うんうん、そういうのが逆にこけちゃったり、
はい、動けたり、すごいしょっちゅうしてるよね、
してて、でこのゾーン静かに座っているっていう4時間の、うん、あの本当に悪い言い方をしたら暗い映画がヒットしたりするっていう、うん、なんかすごいなって思う。なんかやっぱ中国映画の今、うん、文化レベルすごい高くなってるって気がする、
ね、いや本当にそうよね。昔から高いんだけどさ、まあだからそのそうなんですよね。そんな風貌がこの一本を取ってなくなってしまったっていうのが本当に残念でならなくて、
ね、あの、
う
ん、本当もっとこの人の映画見たかったっていうのもあるし、
うんうん、
でもこの一本だけでも残ってくれて本当良かったって気もするしっていう。
いやする。まあなんかその彼が亡くなった理由は諸説あるみたいなんで、うんうん、まあはっきりとはまあね、わかんないけれども、うん、まあどうやらこの4時間で公開したかったところを、まあそのプロデューサーの人たちから、うんうん、いや公開するためには2時間版にしなさいと、あの素晴らしいロングカットをぶつ切りにしないといけなかったっていうところも、ね、なんか理由としてあるんじゃないかっていうふうにはね言われてますけれども、うんうん、でまあやっぱり彼が亡くならはったことによって完成版というかね、その監督の意図通りのものがこう世の中に出ていってるっていう、
まあそれを、うん、それだけでも救いよね、
うんうん、でまあフーボーっていう監督もまあ、ありつつも、今最近はそのビーガンっていう監督も中国では話題になってきて、うんうんで、まあ、デビュー作がまたすごかったんですけど、
カイリブルース、
本当にあれは私去年見た作品の中で本当に一番良かった作品の、うんうん、監督の最新作ロングデイズジャーニーこの世の果てという作品とか、はいはい、まあ、これもまたはあり、割と長い映画なんやけど、うんうん、その中国映画の最近っていうのをやっぱりぜひ見に来てほしいなと思ってて、
新しいニューウェーブ来てるよね。あのいや、あるある、デジャンプとかの世代の次の世代、
うん、そう、うん、本当にどんどんいい監督が出てきてて、うんうん、まあ、ロングデイズも、カイリブルースも南海館で来年2月ぐらいに上映するんですけれど、まあそのゾウもう本当見に来てほしい、暗い暗いって言っちゃったからどうかなとは思うけれど ね、
いやでも本当に今年ベスト級なのは間違いない、
本当に素晴らしい作品やった、うん、もうラストシーンでも心が打ち震えたもん、
うん、
でなんかそれでもしその中国映画ってすごいって思ってくれたら、うんうん、ビーガンっていう監督もいるから
ものすごく見たいです。
そう、ぜひ見に来てほしい、うん、まあ、あの 3D なんですけど、あの
本当は
ね、ロングデイズジャーニーラスト1時間ぐらいは 3D なんですけど、うんうんうん、南海館ではまあ 2D なんですけどまあ仕方ないっていうところでね、まあまあまあ、ただまあ本当に、まあ、こういう新しい才能がね、
うん、
なんかもう近くの国大国から出てきてるっていう、
いやー本当日本映画ももっともっと頑張らへんでね、
うん、そうですね、まあ、人口14億人ですからねそらね、いろんなんが出てくるわとは思うけれども、
いや本当4時間の長さが武器になってるよね、うん、この映画って
なってるね、
短所じゃない全然、長所
音楽とかもすごい良かった、
めっちゃ良かった、
うん、なんか全然時間足りひんな
あと1分ですよ
そうなんですよ、まあ、そんなね、ゾウは静かに座っている私今年のベスト作品です、あの京都南海館で12月20日から1月16日まで、はい、あの1ヶ月ぐらい上映してますので ね、あのぜひ見に来てもらえたらと思います。
いやもう1回映画館で見たい本当に、
うん、私も見たい。まあね、年末年始南海館いろいろこの他にもいろいろやってますので、
年末年始空いてる感じですか。
あ、そうなんですよ、今年は1日も31日も空けますんでね、南海館のホームページぜひチェックいただけたらと思います。アキラも上映しますはい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。